ただいま8月26日夜8時マジックワンズプレゼンツ開運フェスティバルの時間がやってまいりました。こんばんは、開運伝道師の福田修山でございます。メンバーはヨハン&アクアでお届けいたします。
こんばんは。
こんばんは。
はい、ということで夏ももうすぐ終わり、夏休みももうすぐ終わり、学校によっちゃもうね新学期始まってるみたいな、昨日でね、そんなとこもあったりとかいろいろありますけれども、
はい、
夏楽しみました？
楽しみました。
イエイイエイ。
どんな楽しみか笑うとこじゃない、ここは笑ったか、
はい、じゃあそっちからどうぞ。
はい、
はい、
僕は山の日、
はい、
8月11日に登山をしまして、
はい、登山を、
はい、
あ、山の日に山に登ったと。
はい、そうなんです。
素晴らしい。やっぱり普段より多いんですかね、は
い、いや、それが意外と、はい、うん、そうですね、あの三輪山っていう
奈良の、
はい、
宮明神のね、山自体が御神体という山に登ると。
そうなんです、はい、
素晴らしい。
で、まあ今までもそこは登ったことあるんですけど、
はい、
そこはまあそんな普段と同じような人数でしたね、うん、そんな、なんか山、うん、
特別
な登山、山の日だって浮かれてる人はいなかったですね
まあね、あの本当の登山愛好家にしたら、まあ、そんな山なんて言うんでしょうね、もっとね本格的な山に登るというような感じかもしれないですね、
はい、
あ、なるほど、わかりました。アクアさんは？
僕は海に、
はい、
魚を釣りに行ってきました。
あ、釣りにじゃなくて
釣りに、はい、まあ、
はい、
一匹もつけなかったわけではありますが、
はい、
でもあの友達と素潜り体験のような感じで、
あ、
何度か潜るの挑戦したりしたのが、まあ、楽しかったですね。
はい、
はい、
じゃ山に行き海に行き、
はい、
なるほどですね。僕は町にいたと。
そうですね、
はい、
はい、
オチがつきましたということですね。はい、ありがとうございます。
はい、
そうです。合ってる。
一応そういうことにしておきましょう、う
ん、はい、
はい、
まあもうね、まあ、台風来たりとかしてね、
ど真ん中に、ね、ね、
はい、まあ、ちょっと雨に打たれたりもしましたけれども、
修行という形で山の修行、ね、海の修行、はい、町の修行、
町の修行で自然には触れたと。
なるほど、
いうことでございます、
はい、はい、
ということで、まあ、こんなメンバーで今日もお届けしたいいきたいと思います。はい、早速いきましょう。福田修山の
開運フェスティバル。この番組はインターネットの開運ショップマジックワンズの提供でお送りいたします。
アクアの開運朗読コーナー。このコーナーはアクアの朗読によって皆様に開運していただくためのコーナーです。朗読の原稿はアクアの兄のヨハンが書いてくれました。今日はどんな文章でしょうか？
はい、今回は朗読の技術的なところで言うと、
はい、
テンポのいい掛け合いと、
はい、
間をしっかり取るっていうところを期待してます。
それを一人でやると、
はい、
テンポのいい掛け合いと間をしっかり取る部分を一人でやる。だから読む以外行間が大事って感じですね。知らんけど、
はい、そうです
もう本人喋る気、お、もうここで喋る気なさそうな感じやけどね。
今喉を溜めてるんですね。
そうです。ああ、なるほど。なんか、はい、じゃあ
そんなことないです。あの作者に振ってるかなと思って黙ってただけです。
ああ、なるほど、はいはい、難しそうですか？やっぱり
そうですね、難しいかなと思いますし、
うん
うん、やっぱり、はい、口数がちょっと多いキャラクターですね、このキャラクターは。すごく、
はいはい、
だから、はい、この無口でクールな僕が演じるとなると、やっぱり普段と違うキャラクターを演じる、これがやっぱり難しいところかなと、
は
い、
なるほど、
今すごい心の準備をしてますね、
は
い、はい、
まあね、あのこう朗読が始まる時にはね、あのこの BGM っていうのをね、こう落としていただくことになるんですけれども、ちょっと今
そうです、
ね、長谷川さんがちょっと席を外して、あ、戻ってこられました大丈夫です。そしたらですね、はい、もう早速始めていただきたいと思います。お願いします。
カレーうどん博士。こんにちは、カレーうどん博士と申します。今日はね、この3時間目の枠を使ってみんなのカレーうどんに関する疑問に答えます。何か聞きたいことはありますか？
はい。僕はカレーうどんを食べるとき、
汁が飛んで服が汚れてしまいます。博士がカレーうどんを食べるときも汁は飛び散りますか？いい質問だね。結論から言うと、博士の私でも汁は飛び散ります。うどんを勢いよくすすると尻尾が暴れるよね。カレーうどんの飛び散りはこのすすりが注目されがちだけど、実はこれに関してはゆっくり食べれば問題ない。注意しなければならないのは、持ち上げたうどんが滑ったり切れたりして落ちた時の飛び散りだ。特に麺が切れるのはもうどうしようもない。カレーうどんの麺は重くて柔らかいからね。ではどうすればいいのだろう。どんぶりに口を近づけて犬食いみたいにすると行儀が悪いし、レンゲに麺一本を丸めて一口のような食べ方では麺の醍醐味が損なわれる。結局のところ腹をくくって素直に食べるのが一番いいんじゃないかな。私はカレーうどんは覚悟の食べ物だと思ってるよ。
博士はカレーうどんを食べるときも白衣なんですか？
そうだよ。
なんで？
博士だからだよ。
汚れません？
汚れるよ。見ての通りだ。
博士、プライベートでは白衣を脱いでオン、オフをはっきりさせた方がいいと思います。
お言葉だがね、カレーうどん博士がカレーうどんを食べるときはまごうことなくオンだよ。さらに言えば、私にはオフの時がない。カレーうどん博士なんてものはもともとこの世に存在しなかった。そこで初めて博士を名乗ってキャラ付けしようと思ったら相応の覚悟がいる。食事中でも散歩中でも、あ、カレーうどん博士と声をかけられたら手を振って答えるぐらいの覚悟がなければやっていけないんだよ。
博士、芸能界に進出しようとしてますか？
そうだ。
はい、頑張ってください。
はい、そしたらコメントをいただきたいと思います。5番目プロデューサー流れさん、よろしくお願いいたします。
はい、こんばんは。
こんばんは。こんばんは。はい、
まあとかですね、はい、口調とか、はい、音程ですね、うん、やっぱりね、これは僕は普段こういうことを言うてますけどね、はい、相当難しいなと思ったのはね、うん、先月のこの番組の後、僕はちょっと生放送で、
はい、
久しぶりにちょっとスペシャル版をやったんですけども、はいはい、僕はトーク番組なんで、はい、そういう語りはあんまりないんですけども、オープニングの3分だけちょっと一人で語るんですけども、はい、その久しぶりの番組だと、その番組の歴史とかね、はい、その辺は間違えられないんでね、うん、ちょっと書こうかなと思ったんですが、はい、語りはやっぱし難しい、
ね、
で僕は、まあ、特に下手なんでね、読んでしまうからね、
はい、
もう語りというより読んでるなというのが分かるから、うん、それでもうアクアのね、すごさがよく分かるんですよ。でさらに言えば先生の語りの部分っていうかね、はい、いろんな情報を喋ってくれる部分があるんですけども、はい、あそこもよく考えたら見事ですよね。僕はあそこまでできないと。
ちょっと流れさん、ちょっと経験したことによって切れ味が若干鈍ってませんか？
上達しましたよね。
そうですね。もっとバッサリ言っていただきたいコーナーではあるんですけど、はい、
やっぱりね、はい、まあ、全然トークと語りとは違うんで、
はい、
この朗読というコーナーにつけてはね、はい、やっぱしちょっと一目置くべきだと思いますね、
はい、
十分できてます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
じゃあね、しっかり褒めていただいたということで、一言ありますか？
難しいですね。難しい、まあ、本当にそうですね、結構嬉しいです。ちょっと普通に今喜んでます。頑張ります。
ということで、はい、素直な感想でございました。ということで、アクアの開運朗読コーナーでした。 月刊秀山ダイジェストということで、このコーナーは福田秀山が来月の開運法をお届けするコーナーでございます。ということで来月ですね、9月になります。はい、昔の言い方では9月を長月と言いますね。長い短いの長いにお月様の月で長いということで、秋の夜長の月ということになります。旧暦ですと1ヶ月から1ヶ月半後半になるのでですね、中秋、お彼岸よりもね後半になるということで、だんだん秋の夜長が始まるというようなタイミングでございます。はい、ということでそういうね、で あとはそのですね、中秋の名月とか秋の夜長にお月見を楽しむというようなところからね、中秋の名月みたいなところもね、なってきております。まあ過ごしやすい時期、夜をね、寒すぎず暑すぎずちょうどいい頃というようなところもありますね。はい、まあそんな9月なんですけれども、とりあえず一番重要なのは9月9日ということになります。これはもう毎年お伝えしていることではあるんですけれども、まあ初めて聞く方もいらっしゃいます。とても大事な要素ですので、この9月9日がいかに大切なのかということは説明させていただきます。陰陽五行哲学においてはですね、まあ、陰より、まあ、陽が一応ですね、まあ、言い悪いはないんですけれども、陽が尊いという部分が少なからずあります。そしてですね、ですね、偶数を陰の数、奇数を陽の数というような数えてですね、 1,2,3,4 と、ですね、陽陰陽陰陽陰というふうに数が繰り上がっていくということですね。そして単体の数、単体の数字でいうと、9が一番大きな数字ということになりましてですね、この陽の数かつ単体で一番大きな数ということで、9が非常に尊い数ということですね。これが9月9日ということで2つ重なる、ね、陽の数が重なるということで超陽ですね。重なる陽と書いて超陽と言います。そしてですね、まあ、3月3日のひな祭りであったりですね、5月5日の端午の節句、7月7日の七夕というような感じでですね、この陽の数、奇数が重なる月というのは非常に尊いと、もちろん1月1日もそうではあるんですけれども、そして9月9日が大きなイベントとなっているということですね。まあ、七夕とか端午の節句と比べて、この9月9日朝陽が一般的ではない、メジャーではないというのは、主に宮中ですね、皇室の、お宮の中でですね、催されてたイベントというところで、まあ、貴族のイベントみたいな要素が大きかったのでですね、まあ、一般的にはマイナーな行事とはなっているんですけれども、非常に重要ということでございます。この9月9日はですね、菊の節句と言われておりましてですね、菊の花をめでるというようなことも大事であったりですね、食用菊というものがありますので、食用菊の方もですね食べていただいたりとか、あと日本酒を浮かべるみたいなです、日本酒に浮かべて飲むみたいなね、そういう文化もありますのでですね、菊ですね、はい、あとは栗を食べるといいというみたいなのもあります。栗ご飯とかもですね、非常に重要になってくるということです。これが9月9日、非常に大事なところですね。そして中秋の名月もね、大事なんですけれども、これはねお月見イベントということでですね、里芋とか月見団子を食べるといいというようなことになっております。はい、あとはですね、秋分の日が大事ということですね。9月23日が秋分の日になるんですけれども、前後3日間ですね、真ん中の1日と前3日、あと3日、合計7日間、このね1週間がお彼岸の期間ということですね。そしてちょうど真ん中の9月23日が秋分の日になります。このね、秋分の日はまあ割と有名というかね、昼の長さと夜の長さが同じになるということですね。まあ秋を分けるとか言って秋分なんですけれども、まあ、ここを境にですね、まあ、より本格的な秋になってくるということですね。そしてこの、まあ、先ほどね偶数と奇数で陰陽の話をしましたけれども、昼と夜の長さが同じになるということでですね、こちらも陰と陽のバランスが 合うと整うというようなことになります。そしてですね、この陰と陽のバランスが整う、昼と夜の長さが整うということで、こちら側とあちら側が同じようなバランスで、まあ、近づくみたいなところですね、はい。で中秋の日というのは、あ、すいません、秋分の日というのはお墓参りであったりとかですね、まあ、そういう先祖供養の概念が非常に大きなことですね。皇室においても春季高齢祭、秋季高齢祭といって、まあ、春分の日と秋分の日は歴代の、ね、天皇の、ね、を祀るというみたいなイベントもあるんですけれども、まあ、民間でも お墓参りというようなところがあります。 9月20日から26日の1週間が、まあ、そういうお彼岸の期間ということで、真ん中の23日が秋分の日で、まあ、この祝日というのはそういう皇室で、歴代の、ね、天皇を祀るみたいな、そういうお祭りがある、祝祭があるから祭日というような形になりますね。あとはですね、9月18日の敬老の日というようなことになります。まあ、老人をですね、まあ、しっかりといたわるというようなですね、非常に重要な一日となっておりますということで、まあ、9月そういう大きなイベントが何個かあるんですけれども、秋っていうのはだいたいね、9月10月11月の3ヶ月間が体感的な秋ですね。暦の上の秋は、まあ、8月7日から秋ね、立秋みたいな形でですね、秋がスタートしているんですけれども、まあ8月中、まあ、まだまだ暑い、お盆もその後ですし、暦の上では秋ですけれども、ね、まだまだ暑いですねというような感じですが、はい、体感的にはだいたい9月が秋のスタートというような形になっておりますということでですね、非常に重要な始まりの1ヶ月ということになります、ね、秋の味覚って言ってですね、まあ、芋栗軟禁みたいな言葉もありますけれども、まあ、こういうね、甘いものをね、食べるとこの秋のね、季節のね、金運とか、そういうゴンの木というんですけれども、まあ、そういうのを取り込むのに非常に良い時になります。まあ、特にね、初めが肝心ということでですね、そういうものをね、取り込んでいただくというのも大事になってくるということですね、はい。あとはですね、このなんて言うんでしょうね、まあ、収穫の秋というように、寒い冬を耐えて、春に種をまいてですね、夏はしっかりとね、水をやって耕して、いよいよですね、収穫の秋というようなサイクルになってきますということでですね、まあ、おめでたいものであったりですね、いうことが多かったりします。秋はだいたい秋祭りってね、収穫のお祭りみたいな要素が非常に大きいんでですね、まあ、しっかりとこの努力の芽が実る、それを受け取るみたいなところも大事になってきます。まあ、これまで努力していなかった人は、まあ、それなりの結果、果実しか得られないわけなんですけれども、しっかり種まきしてね、努力してきた方にとっては、良い収穫の秋になるということですね。そしてですね、まあ、努力してこなかったと言っても、まあ、どんな人でもね、ゼロではないと思うんですね。まあ、しっかりとですね、自分の生きてきたこの功績というかですね、実績、人からね、自分で自分を卑下することはないんですよね。人からね、感謝されることであったりかね、こういうとこいいよって言ってもらえるようなことを一個一個見つけていくっていうのもね、その果実を受け取るというような作業になっていきますんでですね、まあ、諦めることなく、どんな生き方されてきた方も、まあ、諦めることなくですね、この収穫の秋、自分なりのね、収穫の秋で収穫をしていただきたいなと思っております。そしてですね、まあ、果物とかもそうなんですけれども、こう収穫をするとね、そして果物と食べたりするとですね、まあ、中に種があるわけなんですね。この収穫をしないと次の種が得られないというようなことになりますので、まあ、まずは受け取っていただいてね、しっかりとね、収穫していただいて、その中の種をですね、次の春にまくものに蓄えておくというところが非常に大事になっておりますね。収穫の秋、ね、自分の中でですね、成果、結果をね、なかなか得られないなと思ってる方もですね、まあ、自分なりの成果、結果を受け取ることにしてください。そうやってね、自分をしっかりね、認めることができれば、次のね、努力の気力につながっていきますんでですね、この秋をね、楽しむという姿勢だけは忘れずに、9月を迎えていただければと思います。ということで、月刊秋山ダイジェストのコーナーでした。 月々占いのコーナー。このコーナーは来月1ヶ月間の運勢をその人の生まれ月で占った開運の道しるべでございます。それでは早速行ってみましょう。9月の運勢です。
1月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて丸です。
はい、1月生まれの方はですね、正しい道に立ち戻る時になります。間違いのまま進むことは NG、 改善をして出直すことが開運のポイントです。
今していることが正しいことなのか見直す時間を作りましょう。
2月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて三角です。
はい、2月生まれの方は正しいことを人に押し付けてしまいがちな時です。暴走と私利私欲は NG、 先に自分を律することが開運のポイントです。
誰かが間違っていると思った時に、まず自分が間違っていないかなと己を顧みる時間を作りましょう。
3月生まれの人、仕事運、勉強運が三角、恋愛運、金運、健康運が丸です。
はい、3月生まれの方は良くなりかけている時になります。自信、自己過信と独断は NG、 実力のある人に助けを求めて従うことが開運のポイントです。
人の意見と自分の意見のいいとこ取りを常に狙いましょう。
4月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運が×、健康運が三角です。
はい、4月生まれの方は過ぎたるはなお及ばざるがごとしという時になります。強情は NG、 今は静かに見守ることが開運のポイントです。
あまり前に出すぎず俯瞰の視点を大事にしましょう。
5月生まれの人、恋愛運が×、仕事運、勉強運、健康運が三角、金運が丸です。
はい、5月生まれの方は隣の芝生が青く見えるような時になります。嫉妬心は NG、すでに持っている素晴らしいものの存在に目を向けることが開運のポイントです。
まず5個くらい自分のいいところを褒めてみましょう。
6月生まれの人、恋愛運が三角、仕事運、勉強運、金運、健康運が丸です。
はい、6月生まれの方は冷静に現状を守る時になります。焦りと浮き足立ちは NG、 柔らかな雰囲気をまとうことが開運のポイントです。
心の余裕を意識的に作りましょう。
7月生まれの人、仕事運、勉強運が三角、金運、健康運が丸、恋愛運が二重丸です。
はい、7月生まれの方は準備の時になります。焦って外に出ることは NG、 先に内部、内側を固めることが開運のポイントです。
とにかく真面目に味方を増やしていき、足元を固めましょう。
8月生まれの人、健康運が二重丸、恋愛運、仕事運、勉強運、金運が花丸です。
はい、8月生まれの方は全てがプラスに作用する時になります。ただし単独で進むことは NG、 協力してくれる優れた人物を選び、その人のアドバイスに従うことが開運のポイントです。
乗っている時こそ他の人の視点が自分の力になります。
9月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運が三角、健康運が丸です。
はい、9月生まれの方は目標を達成しても不満足な時になります。これ以上の欲張りは NG、 内部の充実を図ることが開運のポイントです。
2頭追わず、美味しいうさぎ鍋の作り方を考えましょう。
10月生まれの人、恋愛運が×、仕事運、勉強運、金運、健康運が三角です。
はい、10月生まれの方は周囲から人が離れていってしまうような時です。独善独行は NG ですね。意地を張らずに素直に人と親しむことが開運のポイントです。
撤退を選ぶ勇気がいる時もあります。
11月生まれの人、恋愛運、健康運が三角、仕事運、勉強運、金運が丸です。
はい、11月生まれの方は困難の中で光の見え始める時になります。大きな変化を望むことは NG、小さなことからコツコツと努力することが開運のポイントです。
継続は力ないと申しますし、焦らずのんびりいきましょう。
12月生まれの人、仕事運、勉強運、金運が丸、恋愛運が花丸、健康運が二重丸です。
はい、12月生まれの方は文言を守りですね、本来の仕事に取り込む時になります。積極的に外に出ることは NG、 従順で優しく人に従い、内部を固めることが開運のポイントです。
自分にできることをしっかりやっていきましょう。
はい、ありがとうございます。ということで、まあ、割とね、この内部を固めるみたいなね、内側をまずね、 しっかりというみたいなコメント方が多かったかなと思います。全体としてはですね、まあ、ちょっとね、この周りと合わせるみたいなね、協調性ですね、まあ、完全にね、なんて言うんでしょう、この完全に同調する必要はないんですけどね、協調は必要かなというですね、まあ、浮かないようにしていきましょうみたいなところはありますね。はい、あとはですね、大勝負というよりかは、まあ、さっきのね、内部を固めるみたいな方が多かったんですけれども、そして非常に運気のいい方でもね、周りの意見を聞きましょうみたいなところがあったようにですね、まあ、一人でこう進んで大勝負かけるみたいなところはちょっと合わないかなという感じがします、ね、アクア君8月生まれで8月の方、花丸めっちゃ多かったですけど、
最高です ね、 ね、今、はい、乗りに乗ってる男です。
はい、来月から。
来月からでした。
はい。ということで、まあ、これね、こう、でも、この人の心の不思議なところでですね、まあ、今、別にいいことなくても、こう、明日いいことがあると思うと、今、幸せになるみたいなね、心の作用があってですね。ですから、まあ、今、どんな状況にあるような方でもですね、まあ、未来が良くなると信じることによって、今、幸せになるみたいなことはですね、まあ、心の作用としてありますね。幸せは人の心が決めるんですという言葉がありますけれども、まあ、良い未来をイメージしてね、過ごしていっていくことが、今、幸せに生きて、いくことかなと思います。ということでですね、9月のこと言っていきましたけど、その先は10月ですね、まあ、紅葉など、まあ、本格的な秋になっていくというようなところでですね、まあ、より良い秋を楽しんでいくためには、9月をしっかり足場固めるような、秋をしっかり楽しむですね、さっきの収穫物をしっかりと受け取りましょうみたいなところも含めてですね、9月過ごしていただきたいと思います。ということで、今日お話しした内容やラジオのバックナンバーはマジックワンズのホームページで見ることができます。開運フェスティバルと検索をかけてください。次の放送は9月30日の午後8時からです。来月は皆さんがもっと開運していることを願っております。それではまた来月最後の土曜日にお会いいたしましょう。福田修三の
開運フェスティバル。
この番組は転ばぬ先の魔法の杖マジックワンズの提供でお送りいたしました。